では朗読します。また私が見ていると子羊が7つの封印の1つを開いた。すると4つの生き物の1つが雷のような声で出てこいというのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、白い馬が現れ、乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出ていった。子羊が第二の封印を開いたとき、第二の生き物が出てこいというのを私は聞いた。すると火のように赤い別の馬が現れた。その馬に乗っている者には地上から平和を奪い取って殺し合いをさせる力が与えられた。またこの者には大きな剣が与えられた。子羊が第三の封印を開いたとき、第三の生き物が出てこいというのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、黒い馬が現れ、乗っている者は手に秤を持っていた。私は四つの生き物の間から出る声のようなものがこういうのを聞いた。小麦は一コイニクスで一デナリオン、大麦は三コイニクスで一デナリオン、オリーブ油とブドウ酒とを損なうな。子羊が第四の封印を開いたとき、出てこいという第四の生き物の声を私は聞いた。そして見ていると、見よ、青白い馬が現れ、乗っている者の名は死と言い、これに黄泉が従っていた。彼らには地上の4分の1を支配し、剣と飢饉と死をもって、さらに地上の野獣で人を滅ぼす権威が与えられた。子羊が第五の封印を開いたとき、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂を私は祭壇の下に見た。彼らは大声でこう叫んだ。真実で聖なる主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。するとその一人一人に白い衣が与えられ、また自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり、仲間のしもべである者たちの数が満ちるまで、なおしばらく静かに待つようにと告げられた。また見ていると、子羊が第六の封印を開いた。その時、大地震が起きて、太陽は毛の粗い布地のように暗くなり、月は全体が血のようになって、天の星は地上に落ちた。まるで一軸の青い実が大風に揺さぶられて振り落とされるようだった。天は巻物が巻き取られるように消え去り、山も島も皆その場所から移された。地上の王、高官、仙人隊長、富める者、力ある者、また奴隷も自由な身分の者もことごとく、洞窟や山の岩間に隠れ、山と岩に向かって私たちの上に覆いかぶさって、玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれと言った。神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである。誰がそれに耐えられるであろうか。以上です。私たちは前回、先週ですね、神様のこう右の手の上に置かれている巻物を子羊イエス様がその受け取られたっていうね、その場面を黙示録の第5章から学びましたね。その巻物の中にはですね、この人類の歴史の終末が記されている、びっしりね文字が書いてあったと、記されていましたけれども、救い主イエス様はその巻物を封じていた7つの封印を解くことのできる唯一のお方なんだと、つまりこのイエス様によって人類の歴史の終末が明らかにされようとしているんだと、まあ、それが黙示録であって、特にこの今日学ぶこの6章からその具体的なね、その終末に起こる出来事の内容が記されていくことになるんですね。今読ませていただいたこの6章は、6章では7つの封印の中の6つが、子羊であるイエス様によって解かれていきます。一つ一つの封印が解かれるごとに、まあ、新たな出来事がこう起こってくるわけですが、その新たな出来事とはみんなこう災いというか災害というか恐ろしい出来事ばっかりですね。それは世の終わりにやってくる、まあ、患難、大患難、そういう時代が起こるとね、聖書は教えているわけでして、まあ、こういうことに関してはですね、黙示録だけではなくして、実はあの福音書の中にもイエス様ご自身が、 弟子たちに教えられている箇所があります。マタイの福音書の中にも、マルコの福音書の中にも、ルカの福音書の中にもですね、終末についての、イエス様の教えっていうのが記されているわけですね。まあ、黙示録ではこの第6章から始まるその出来事がそうだということですね。まあ、聖書はこのように、やがて人類はここに記されているような激しい苦しみの時代を迎えることになるとはっきり警告しています。聖書の神様は原則がありましてね、神様が何かことをなされるときに、特に災いとかですね、裁きとかですね、そういうことを起こされる前に神様は必ず人間に警告を与えてくださるお方なんですね。つまり何の警告もなしにいきなりね、抜き打ちテストじゃないですけどね、そういうことを神様はなさらない。必ず前もって警告を与えた上でことを起こしてくださるお方だから、大切なのは私たちがその神の警告にちゃんと耳を傾けているか、あるいはそれを聞いて、それを受け止めて、そこに従って生きているかどうか、そのことですね。黙示録をはじめ聖書の至るところで実はこういう出来事が警告としてもうすでに語られている。これはこれを聞く私たち一人一人のそれに対応する、まあ、姿勢というか受け止め方というかですね、それにかかっているということになりますね。じゃあ一体この苦しみ、この困難の時代にはどんなことが起こっていくんだろうか、まあ、それを今日は第6の福音まで見たいと思うんですが、初めの1節から8節、ここまでは第1から第4の福音が解かれる様子が書かれてあるんですね。そしてこの4つの福音が一つ一つ解かれるごとに、まあそれぞれ色の違う4種類の馬とその馬に乗る騎手が出てくるんですね。一つ一つ見てみたいと思うんですが、まず1節と2節もう一回読みますね。また私が見ていると子羊が7つの封印の一つを開いた。すると4つの生き物の一つが雷のような声で出てこいというのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、白い馬が現れ、乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出ていったと。第一の封印が開かれると、白い馬とそれに乗っているものが現されました、現れたと言われてますね。これは一体何を意味してるんだろうか。白い馬に乗っている騎手ってね、なんかかっこいい気がしますよね。しかも冠が与えられて、勝利の上に勝利が与えられたってことですから、ああこれはきっとあのイエス様に違いないって思うところなんだと思いますね。で、いろんな説があって、確かにこれはイエス様の姿なんだと捉える説もあるにはあるんですが、しかし、よく見てみるとちょっと気にかかるところがあります。というのは、この白い馬に乗った騎士は弓を持っていたってありますね。弓っていうのはもちろん武器ですよね。ということは、この騎士は勝利を得ていくんですが、その勝利っていうのは武器による、武力による勝利だ。これは恵みと愛による、愛によって世界を支配する子羊イエス様、そのイエス様の姿とはちょっと違いますね。そういう意味では、この白い馬に乗っているものというのは、あたかもイエス様のように見えるかもしれませんけれども、そういう意味で、こうイエス様で救い主であるかのような姿で人類の前に現れて、その実武力によって、力によって人類を支配する、そういう人物としてここに登場するのであろう、そういう説に立ちたいと思うんですね。それはもうまさに偽キリストというか、反キリストと言ってもいいかもしれませんが、そういう存在が世の終わりに、大患難の時代に現れるのだ、そしてこの地球を支配しようとしているのだということですね。イエス様ご自身も偽キリストに気をつけなさいってね、まあ後でも読みますけど、そういう警告を弟子たちに与えていますね。それがここで表されている白い馬と それに乗っている人の姿ということですね。2番目に3節と4節を見てみたいと思いますが、子羊が第二の封印を開いたとき、第二の生き物が出てこいというのを私は聞いた。すると火のように赤い別の馬が現れた。その馬に乗っている者には地上から平和を奪い取って殺し合いをさせる力が与えられた。またこの者には大きな剣が与えられた。 第二の封印が開かれると、今度は赤い馬に乗っているものが現れたと、ね、この赤い馬についてははっきり書かれてますね。この馬に乗っている者には地上から平和を奪い取って殺し合いをさせる力が与えられた。またこの者には大きな剣が与えられた。つまり激しい争いと戦争が起こってくる、戦いが起こってくる。地球上がその戦いによって覆い尽くされてしまうようなね、そういう恐ろしいことが起こってくる、まあ、そういう警告として受け止めることができるんだと思いますね。それが第2の赤い馬です。第3は 5節と6節。子羊が第3の封印を開いたとき、第3の生き物が出てこいというのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、黒い馬が現れ、乗っているものは手に秤を持っていた。私は4つの生き物の間から出る声のようなものがこういうのを聞いた。小麦は1コイニクスで1デナリオン、大麦は3コイニクスで1デナリオン、オリーブ油とブドウ酒とを損なうなと。3番目は黒い馬とそれに乗った騎手が現れたということですが、その黒い馬に乗った人は手に秤を持ってたんですね。何を測るのかっていうと、その後にね、小麦大麦って、まあ、穀物主食でしょうね。それをこう測る測りを持っていたっていうんですね。どういうことか見てみますと、小麦は1コイニクスで1デナリオンとあります。この1コイニクスっていうのは、まあおおよそ1リットル、まあ本当に片手に乗ってしまうようなこれぐらいですよね。1リットルの小麦が1デナリオンって書いてあります。デナリオンっていうのは、1デナリオンっていうのは当時の労働者の1日の賃金なんですね。つまり大の大人が一日中働いて得たお金で買える小麦はわずか1リットルの小麦でしかない、ね、大人が一日一生懸命働いて自分の食べる分しか得られないってことですから、家族がいたら食べられないってことですね。質をとして大麦にしてもそれは3リットル、まあ、せいぜい家族が食べるだけであって他のものを得ることはできない、まあ、そういう非常な貧しさというか、まあ、これは大飢饉と言っていいでしょうね。そういうことが起こるのだという警告であると言われていますね。これがまあ第3の、黒い馬ということですが、さて第4ではどういうことであるか。7節と8節。子羊が第4の封印を開いたとき、出てこいという第4の生き物の声を私は聞いた。そして見ていると、見よ、青白い馬が現れ、乗っている者の名は死といい、これに黄泉が従っていた。彼らには地上の4分の1を支配し、剣と飢饉と死をもって、さらに地上の野獣で人を滅ぼす権威が与えられた。第4は青白い馬、なんかいかにも不気味ですよね、青白い馬ってね。そしてこの馬の名前は、馬に乗っている者の名前は死と言って、もう本当に、なんかそのものって感じがしますね。そしてそれには黄泉が従っていた。そして彼らには地上の4分の1を支配し、剣と飢饉と死をもって、さらに地上の野獣で人を滅ぼす権威が与えられた。まあ1、2、3の全てを合わせたようなね、そういう災いが起こるということがここで、記されていると考えていいと思いますね。剣と飢饉と死をもって、また野獣が人を襲うというような状況が地球全体で起こってくる。そして地上の4分の1を支配する。皆さん、4分の1って今地球上の人類は60数億人いますよね。その4分の1っていうと15、6億人ですか。15、6億人、なんかまあ言葉で言ってしまうと一言で終わっちゃうんですけど、これは相当多くの数でして、4人に1人ですからね。全世界の4人に1人が死んでしまうということですよね。第二次世界大戦で亡くなった人が5000万人くらいって言ったかな。ですからその30倍以上ですよね。もうとんでもない恐ろしい、そういう数の人間がこの青白い馬に乗った人に支配されて殺されていく、そういうようなことが起こってくる、まあ、これが第4の封印が解かれた時に起こる出来事だということですね。まあ、以上4つ、この4つの馬とそれに乗っているものによってもたらされる困難というのはこういう内容だということを見てきたわけですが、まあ、このことを学ぶにあたってですね、もう一つぜひ確認しておきたいこと、またぜひ忘れてならないことが一つあるんですね。それは ここに描かれた、ここに記されている人類のそのに起こってくる出来事っていうのは、決して人類の最後を描いているんではないということなんです。これらの出来事は最終の出来事が起こる前の印、前兆として起こってくることだっていうんですね。だからこそ4分の1っていうのもかなり数は多いですけど、でも4分の1にまだとどまってるんです。最後の最後には全ての人々、全ての悪が滅ぼされ、全てのキリストを信じない者が滅ぼされるってなってますから、4分の1っていうのはまだ制限されているんですね。そういう意味ではこれはまだ最後の最後ではなくして、最後の出来事が起こる前兆として起こる印、それがここに示されていることだということですね。先ほども言いましたが、これらの出来事に関してはイエス様ご自身も福音書の中で弟子たちに警告を与えています。その一箇所を読んでおきたいと思うんですけど、マタイの福音書の24章の4節から、のところですね、主法にありますのでご覧ください。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。イエス様はここで惑わされないように気をつけなさいってね、弟子たちに警告を与えていますよね。そしてこれらはまだ生みの苦しみの始まりなんだ、ね、その前に全てのことが起こって、それから終わりの時が来るんだということをおっしゃってますよね。この第4の、封印が開かれる、ここまではまだまだその世の終わりの序章なんだ、始まりなんだということですね。さてでは、それに続いて第5の封印が解かれるとどうなっただろうか、9節からのところを、読んでみたいと思いますが9節だけ読んでみますね。子羊が第5の封印を開いたとき、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂を私は祭壇の下に見た。四つ目の封印までは、一つ一つの封印が解かれるごとに地上にさまざまな災いが起こってきたんですね。地上で起こる出来事が記されていました。第五の封印が開かれると、今度は天井に舞台が移りまして、その天井の神の祭壇の下にイエス様の皆のゆえに殺された人々、つまり殉教者たちがいたっていうんですよね。その姿をヨハネは見たんだ。殉教者というのはまさにその信仰のゆえに命を落としていった人たちなんですが、殉教たちの流した血は神様に捧げられる、尊い捧げ物であって、そのために彼らの魂は天の祭壇というね、一番大切な重要なそういうところに、置かれていた、そのことがここで記されていると言っていいでしょうね。そしてこの殉教者たちの中には、旧約聖書の時代に信仰を持って殺されていった人々もいるし、そして新約の時代に殺されていったそういう人たちもいる。古くはカインに殺されたアベルから始まってですね、旧約時代のさまざまな預言者たちもここに置かれていたと思いますね。また新約聖書ではクリスチャンの最初の殉教者、皆さん誰だか覚えてらっしゃいますか。ステファノという人ですね。7人の羊の中の一人ですけれども、彼がクリスチャンとして最初に殉教の死を遂げました。そこから始まっていったキリスト教の歴史の中では常に殉教者というのがいたわけですね。この日本にもそういった人たちがいました。江戸時代に殺されていったいわゆるキリスタンと呼ばれる人たち、彼らも間違いなくこの天井の祭壇の下に 一緒にいるんだと思いますね。また最近では第二次世界大戦中にも、日本政府によって 軍によってですね、官権によってですね、キリスト教というのは迫害を受けたわけで、天皇を崇拝しないそういう教会、そういうクリスチャンはみんな閉じ込められてですね、拷問を受けて、中には殺されていた牧師信徒たちも何人もいたんですね。そういった人たちもこの天の祭壇の下というね、一番その、価値あるそういう場所にですね、置かれていたに違いないと思いますね。そしてこれらの人々は神様に向かって大声で何かを叫んでいた。10節ですね。彼らは大声でこう叫んだ。真実で聖なる主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。するとその一人一人に白い衣が与えられ、また自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり仲間のしもべである者たちの数が満ちるまでなおしばらく静かに待つようにと告げられたとあります。真実で聖なる主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですかと、この殉教者たちは天の祭壇の下で神に向かって叫んでいたって言うんですね。血の復讐って言葉を見るとね、なんか恐ろしい気がしますよね。しかしこれは決してその憎しみと怒りに駆られて言われている言葉ではないのだと思いますね。これは真実で聖なる主がこの地に正しい裁きを行うことを願っての言葉ですね。つまり彼らはこの地に神の正義が行われ悪が裁かれて滅ぼされることを祈り願っている。彼らはそういう願いを持って、そういう信仰を持っていたがゆえにこの地上で殺されていった人々ですから、そのことで恨みつらみを持っているわけではない。その信仰を守り通していった人ですからね、神の義がこの地上に行われるということを願って神様に向かって叫んでいると、よろしいと思いますね。こういう殉教者たちの叫びに天の父なる神様が耳を傾けないはずはありません。神様は彼らに答えて、人の一人一人に白い衣が与えられたって書いてますね。まあ、この白い衣っていうのも、イエス様からのあの7つの教会への手紙の中でも 1,2 度出てきましたね。これは、神の義を表す義の衣だ。生まれてから死ぬまで一度も罪を犯したことのないという義、その義がキリストによって与えられるわけですが、この殉教者たちはまさにそのキリストへの信仰を守り通した、そういう意味で義の衣を着るにふさわしい人たちですよね。それに今この、神様が一人一人に、やっぱりこれこの辺にこう、なんて言うんでしょう、神様のそういう殉教者たちに対する思いが、表されているような気がしますが、一人一人に義の白い衣を与えてくださった。またその義の衣、白い衣っていうのはキリストに似たものとして彼らが作り変えられるというね、そういう約束でもあると受け止めていいと思いますが、まさに殉教者にふさわしいその衣が一人一人に与えられたんだっていうんですね。そしてさらに神様は彼らにこう言った。また自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり仲間のしもべである者たちの数が満ちるまでなおしばらく静かに待つようにと告げられ、静かに待つというのは、まあ、いわゆる休みを得ることですね。休んでいなさい。ゆっくり休んでいなさい。穏やかな信頼と平安を持って神の時を今待っていなさい。まあ、そういう言葉であると解釈していいと思いますね。しかし神様には神様のご計画がある。自分たちと同じように殺されている殺されようとしている兄弟であり仲間のしもべである者たちの数が満ちるまでって言われてますね。信仰者たちは当然神の義が今すぐにでも成就しますようにって願ってるんですが、でも神様はまだそれをなさらない。それをなさるときは最後の最後なんです。もうそこから以降は救いはないのです。ですから神様はその時を少しでも伸ばしながら、一人でも多くの人がキリストを信じて救われる、そのことを待ち望んでいらっしゃる。そういう意味で神様には神様の時があるのだということですね。その時に信頼して、神様に信頼を置いて今は静かに待っていなさい。 穏やかな信頼をいただいて、神の御前で平和に包まれて待っていなさい。そのことがここで教えられているということなんだと思いますね。殉教ということがどんなに大変なことであって恐ろしいことであるか、それは迫害ということをね、全くこう経験したことのない、そういう時代に生まれ育った私にとっては、これはもうどんなに想像してもですね、知る由もない、そういうことであろうかと思います。しかし神様はそういう人々の苦しみを全て知っていらっしゃる。そして彼らに大きな大きな慰めと希望を与えてくださるお方であるということですね。彼らのために特別な場所を用意し、特別な白い衣を用意し、そして静かに穏やかに待っていなさい。これは神様が彼らに与えた大きな慰めと希望であり励ましであると言ってよろしいんだろうと思います。そして神様はなお一人でも多くの人を救い出すために天において忍耐して待っていらっしゃる。それが天の神様の姿であるということですね。さて、第6の封印が開かれる時が来ました。12節から17節を読んでみたいと思います。また見ていると子羊が第6の封印を開いた。その時大地震が起きて、太陽は毛の粗い布地のように暗くなり、月は全体が血のようになって、天の星は地上に落ちた。まるで一軸の青い実が大風に揺さぶられて振り落とされるようだった。天は巻物が巻き取られるように消え去り、山も島も皆その場所から移された。地上の王、高官、千人隊長、止める者、力ある者、また奴隷も自由な身分の者もことごとく洞窟や山の岩間に隠れ、山と岩に向かって私たちの上に覆いかぶさって玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれと言った。神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである。誰がそれに耐えられるであろうか。ここに記されているのは、地上とこの地球と、そして宇宙に大きな天変地異が起こるということですよね。第6の封印が開かれると、地球と宇宙に天変地異が起こると黙示録は教えられている。実はここに記されている今読んだ光景はですね、ここの黙示録だけに書かれてあることではなくして、旧約聖書なんかを読んでみると結構これに似た表現っていうのは何度も出てきまして、もう聖書は旧約時代からやがて天の終わり、地上の終わりの時にですね、こういうことが起こるということを何度もいろんな箇所で教えているんですね。太陽が暗くなったりとかですね、大地震が起こったりとかですね、月が血のようになったりとかですね、そういう表現は旧約聖書の中にもたくさんある。だからおそらくユダヤ人たちはこういうことをよく知っていたんであろうって言われてますね。そしてユダヤ人はですね、人類の終わりの時には地球が崩壊し、全宇宙が混乱し破壊するということを考えていた。そのように言う人たちもいますね。ここには地上と宇宙の両方に恐ろしい異変が見られます。地上においてはまず大地震が起こるって言われてますね。そしてそのために山も島もその皆、その場所から移されたって書かれてありますね。私は栃木県の旧今市市、今日光市になってますが、今市市というところで生まれました。今市市にはですね、私が生まれる昔、もっと前の話ですけども、昔今市地震っていうね、地震が起こったんですね。今市な地震っていうとなんか大したことない地震のように思いますけど、結構その筋では有名な地震らしくてですね、その局地的な地震で大きな広がりはない、でも今市においては激しい地震があって、その地震のために山が動いちゃったっていうんですね。僕は父から聞きましたけども、山が動いて、ちょうどそこをこう自転車で通りかかっていた若い女性がそこに埋められてですね、もうずっと見つかっていないという、そういうことが父からね、昔教えられたことがありますね。ああ地震って山が動いちゃうんだってね、小さいながらもですね、驚かされたことを覚えていますけれども、地球全体に大地震が起こる、その時山も島も動いてしまうってことは、これは起こりうるということですよね。そんなことが地球全体に起こってくる。さらに今度は宇宙においてはどういうことが起こるかというと、 太陽は真っ暗になっちゃう、ね、そして月は血のように赤くなってしまう、まあ、月って時々あの地平線ですか近くにこう、ね、なると大きくてこう血のように赤く見えることがありますけどね、まあ、そんなような状況になるということなんでしょうね。そして星は地上に落ちた。これは一体どういうことを言ってるんだろうか、まあ、一説によるとということですけど、これはもしかしたら隕石がたくさん地球に降り注いでくるようなことが起こるんじゃないだろうかという人もいるんですね。あの実際何億年も昔にこの地球に大きな隕石が落ちたっていうそういう跡がね、クレーターの跡みたいなね、そういうところがアリゾナ州とかそういうところ行くとあるらしくて、おそらくその規模の隕石が落ちると地球全体にこう埃とその煙がバーッとね、広がって、まあ大気を全部こう覆ってしまってですね、あの太陽が暗くなったり月がこう赤くなったりっていうことが実際起こったんだろうと。またそれだけじゃなくして、もしかしたらその隕石が落ちたことの衝撃でこう地軸がちょっと動いてですね、それまで熱帯地方であったところが、寒い、ね、その寒冷地帯に、ね、一瞬にして変わってしまうというような、そういうことが起こったんじゃないだろうかと。なぜそういうかというと、あのマンモスっていうね、皆さんも、ね、こう絵で見たことあると思いますけど、マンモスっていうのはだいたい暖かいところに住んでいたそうです。そして暖かいところに生えているその植物を食べたりしたんですが、そのマンモスがシベリアの極寒の地で凍ったまま見つかったんですね。で胃の中を調べてみると確かに熱帯地方にしか生えていないような植物を食べていたと。なんでそんなマンモスが、熱帯地方にいたはずのマンモスがこのシベリアの地で埋もれていたんだろうか。これは謎なんですね。おそらく一瞬にしてその地球の環境が変わってしまったことで、マンモスとか恐竜とかね、ああいうものがこう一瞬にして死んでしまったような、そういう出来事が起こったんであろうと言われてますね。まあ、これは昔の話ですが、でもそれにも劣らないような出来事が世の終わりに起こってくる、まあ、その通りであるかどうかは別として、ともかく人の想像も及ばないような天変地異が起こってくるのだということを黙示録ははっきり、聖書ははっきりと警告しているということですね。ではこのような天変地異の中で人々はどうするんだろうか。15節をもう一度読んでみたいと思いますが、地上の王、高官、千人隊長、富める者、力ある者、また奴隷も自由な身分の者もことごとく洞窟や山の岩間に隠れ、山と岩に向かって私たちの上に覆いかぶさって玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれと言ったと。地上の王からね、奴隷も自由な身分の者もってね、要するにありとあらゆる人々ということですね。その人々が山と岩に向かって私たちの上に覆いかぶさって神の怒りから私たちをかくまってくれと願い出るようになるってことです。それほど恐ろしいその天変地異が起こってですね、今隠れたくなるっていうことですよね。一説によるとこれはこんな苦しみから逃れるためですね、いっそのこともう山が覆いかぶさってきてこの場で死んだ方がまだマシだっていう、そういう叫びだっていう人もいますね。あまりにもその天変地異が恐ろしくてもうこれ以上耐えられなくなって山が覆いかぶさってきてもうこの場で死んだ方がいっそマシだってね、そういう思いにまで駆られた、そういう人々の、声なんだっていう人もいますね。彼らにとっては天変地異よりも神様の怒りっていうものが恐ろしいものである。彼はこう言ってますよね。玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくる。つまり世の終わりにこういう天変地異が起こるときは多くの人々が悟るんです。あ、これは神の怒りなんだ。自然に起こってる、偶然に起こってることではない。神が怒ってらっしゃってこのことが起こってるんだってことを知る。その神の怒り以上に恐ろしいものはないということが彼らには分かるってことです。それまでは神なんているかよ、どうでもいいよ、そう言っていた彼らがこの世の終わりにおいては神の怒りにはっきりとこう気づいてですね、神様の怒りを恐れるようになる、そして神から何とか逃れるようになるということですね。ある神学者はこう言っています。罪人が最も恐れるのは死ではなく神の臨在に触れることである。エデンの園で アダムとエバが罪を犯したその次の瞬間、彼らが最初にしたことは何か。彼らは一軸の木でこう腰を折ってね、その後神様から身を隠したんですよね。それまではエデンの園で神様がやってくるといつも仲良く交わっていた。神様が来てくださることを本当に喜んで求めていたんですね。ところが罪を犯した次の瞬間から彼らは神を恐れるようになった。そしてその挙句の果てに、いっそ山に潰されて死んだ方がまだましだと思うほど神様から逃げようとする。神様を恐れるようになる。神様の裁きを恐れるようになる。これが罪の現実、罪の恐ろしさだということですね。しかしもちろんこれは神様が人間を作った最初から意図していたような関係ではありませんね。神様は私たちを本当に麗しい恵みと愛の中に、温かい愛を持って永遠に生きるために神様は私たちを作ってくださった。でも人間がその神に逆らい、神なんかいるかと言って神様から離れたために、こういった関係が、神様に対する恐怖が湧いてきてですね、神を避けるようになってしまった。しかし神様はそういう人間をなお愛して、キリストを身代わりに罪にかけて、あの十字架にかけて殺すことで神様との温かい関係を回復してくださる、その道を開いてくださった。それが十字架であって、それが福音っていうものですよね。そういう意味でイエス・キリストを信じる者はもう二度と神を恐れることなく、神様との平和な交わりの中に永遠に生きることができるようになる。神様の怒りを恐れなくなる。それが恵みであり救いっていうものなんですね。そういう意味では皆さん、今今日見てきたこれらの災い、恐ろしいことですけど、こういった神の怒りによる災いをに私たちクリスチャンは出会うことはないということです。免れるということです。だから神様は前もってこのことを警告しているんですよね。免れられないのに警告するわけないですよね。危ないよっていうのはそこに行かせないためですよね。そういう意味では神様はこうやってはっきりと世の終わりに起こることを警告していらっしゃる。それはその世の終わりに起こる恐ろしい患難に出会わないように、キリストによってそこから免れるようにこの計画を与えてくださっていると、示してくださっていると考えていいと思いますね。テサロニケの手紙第1の5章の9節にこういう約束があります。テサロニケ第1の5章9節、神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。はっきり書いてますね。怒りに定めたんじゃない。救いに定める、預かるように定めた。もう一つ、ローマの5の9。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。いいですか。世の終わりに起こる大患難は神の怒りの現れなんです。でもキリストによって義とされた私たちクリスチャンは、教会はその怒りから免れる、救われるって約束されてますね。ですからこの大患難にクリスチャンは、教会は会うことはないと私は信じています。実はこの大患難の前に教会は天に一瞬にして挙げられてしまう、軽挙ということが言われてますが、そういうことが、はっきり言われていて、そのことを私は信じていますね。でもこの景況の時期については、大患難の時期の前にあるんだという説と、その中間にあるんだという説と、大患難の後にあるんだという説とですね、説は分かれるんですね。しかしいずれにしても、どこにあってもキリストによって救われた者たちはその患難を乗り越えて救われていくことができる。そういう意味ではどの説を取ったにしてもですね、私たちは救われるわけですが、でも私はその中でも大患難前の軽挙説、それは私たち教会はクリスチャンはキリストのその救いのゆえに神の怒りに合わないと約束されていますので、そのことを私は、その立場に立ってですね、お話をしたいと思うんですね。聖書は地球と私たち人類はやがて今ここに記されているような大きな患難に必ず出会うことになると警告をしています。しかしそこから逃れる道が一つある。それが キリストを信じて救いを得るということですね。もし皆さんがキリストに属するものであるならば、皆さんはもうすでにその道を見出している。もし皆さんがキリストを信じてキリストと共に生きているのならば、この患難に私たちは決して会うことはない。そういう約束として、そういう希望として、この警告が私たちにも与えられている。このことをしっかりと私たちは理解し受け止めながら、この警告に従ってこの地上の生涯を全うしていきたいと思います。一言お祈りいたします。天地の造り主である主よ、皆をあがめ心からありがとうございます。黙示録の教えを今毎週少しずつ学び続けています。あなたがお示しくださったこの世の終わりに起こる出来事、そこには本当に恐ろしい、そういう患難が、そういう災害が起こるということをはっきりとあなたは示してくださっています。神様は決して警告を与えることのなしに裁きも、災害も起こすことはないお方であることを心からありがとうございます。どうか今私たちがこの学びを通して、主がお示しくださった世の終わりの出来事をはっきりと理解することができるように、そしてどうかそのことをしっかりと受け止めることができるように、その患難から私たちが免れて永遠の救いの中に入れられていくということ、また多くの人々がそこから免れて救われるために私たちが何をなすべきかということ、一つ一つあなたが私たちにお示しくださって、この地上の生涯を生きる明確なビジョンを私たちに、この群れにお与えくださるよう心からお願いをいたします。目の前のことでどうか私たちが振り回されていくことがないように、暗い思いの中に落ち込んでしまうことがないように、天においては、そして世の終わりにおいては素晴らしい救いがあるのだということを私たちははっきりと確信を持って歩んでいくことができるように導いてください。今ももしかしたらいろんな、落胆や痛みや病や恐れの中に、いらっしゃる方もおられるかもしれません。神様どうぞお一人お一人覚えてくださって、イエス様ご自身が一人一人の心に、ここに道があると、救いの道、逃れる道をお示しくださるように心からお願いをいたします。それによってしっかりと自分の人生を定めていくことができますように、あなたというイエス様という土台の上に自分の人生をしっかりと築き上げていくことができるように、お一人お一人を導いてくださるよう心からお願いをいたします。まだはっきりとイエス様に確信を得られない方々、どうぞ覚えてくださって、御霊がその心に御声をかけてくださって、これが道だとお示しくださいますように、その御霊の声に聞き従って、それを受け入れてキリストを救い主として心に迎え入れ、人生に、家庭の中に迎え入れていくことができるように導いてください。神様の豊かな祝福がお一人お一人の上に、そのご家庭の上に注がれて、この一週間も主と共に歩む恵みの日々であることができるように心よりお願いをいたします。仰ぎ願わくは、私たちの主イエス・キリスト様の恵みと、父なる神様の大いなる愛と、聖霊にある親しき愛の交わりとが、このグレッシャプに集うすべての愛する兄弟姉妹お一人お一人の上に、そのご家庭の上にも豊かに豊かに、とこしえまでもあらんことを、我らの主救い主イエス・キリストの御名により祝福しお祈りします。アーメン。